詩式の9章です。今日は9章から12章までを読んでいきますが、早速ですね、1節から、3節までですね、読んでみたいと思いますが、さてエルバールの子アビメレクはシェケムにいる自分の母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の士族全員に告げていった。どうかシェケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください。アビメレクの母の身内の者たちが彼に代わってこれらのことを皆シェケムのすべての者に言って聞かせたとき、彼らの心はアビメレクに傾いた。彼は私たちの身内の者だと思ったからである。前回がギデオンの話で、ギデオンが最後に70人の息子を設けたというところを読んだのを覚えているでしょうかですね。で、またの名が、今ここに出てきたエルバールなんですけれども、この70人の息子のほかに、そばめからアビメレクという子が生まれたことが8章の31節に書いてありました。シェケムというところでこの生まれた子であるということでありますが、シェケムの町を皆さん覚えてるでしょうか。覚えてますか。ヨシュア記ではもう何度か出てきてますよね。そこに行ってゲルジム山とエバル山があって、石の板を、その石を立ててですね、そこに律法を書いて、そしてゲルジム山からは、この祝福を、そしてエバル山からは呪いをですね、宣言しなさいとモーセが命じたように、ヨシュアがそれを行わせたところを私たちは、見ていきました。そしてですね、このシェケムというのはもともとがカナン人の町だったことを思い出してください。これずっと遡るんですけれども、族長ヤコブがですね、このラバンのところからこのベテルに戻るところで立ち止まってしまってですね、シェケムに土地を設けて、土地を買ってですね、とどまってしまったところで、そこでディナという女の子、ヤコブの娘が凌辱されましたね。そのこのシェケムの頭のこの息子が凌辱しましたですね。でそこでカナン人とそのイスラエルの民が、このイスラエルの家族が、ヤコブの家族がですね、この雑婚すればいいじゃないかって話が出てきたんですが、シメオンとレビがですね、騙して割礼を受けさせて虐殺したっていうですね、そういう話を思い出せるでしょうか。だからカナン人が住んでたんですよ、カナン人が。そしてヨシュアの時代にここにいるカナン人を全て打ち滅ぼしたのかといったら、かなりクエスチョンで、かなり疑問でですね、まだここにはカナン人のそのヘリテッジ、その遺産というか、そのまだ血もですね入っているのではないかと思われるようなところだったわけなんですよね。でそこで70人のこの息子が、ギデオンが死んだ後にこの治めていたんですけれども、このアビメレクが出てきて、それで私は母親がシェケムのものであると、シェケムの人たち、あのイスラエル人のこのエルバールの息子にこの支配を受けるのと、私から支配を受けるのはどっちがいいですか、身内の者の方がいいじゃないですかと、というふうに言い寄ったわけなんです。でそれで今このシェケムの者たちがアビメレクを王様にしていきます。で4節ですが、彼らはバールベリテの宮から銀70シェケルを取り出して彼に与えた。アビメレクはそれでゴロツキのズーズーしい者たちを雇った。彼らはアビメレクの後についた。 それからアビメレクはオフラにある彼の父の家に行って、自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。しかしエルバームの末子エタムは隠れていたので生き残った、シェケムの者たちは、このアビメレクを王様とするために、彼にアビメレクに金を渡しました。そして、まあ、ここにあるズーズーしい者たちゴロツキを雇って、なんとその70人の息子を殺したわけなんですよ。でも神様の介入がありました。実はそれ以外にマッシ・ヨタムがいたんだということなんですね。それでシェケムの者とベテミロの者は、このベテミロっていうのはですね、シェケムの中の、まあ、高いところにある中の貴族が住んでいたところだと言われ、仲介書に書いてありましたが、ベテミロの者は皆集まり出かけていって、シェケムにある石の柱のそばのカシの木のところでアビメレクを王とした。このことがヨタムに告げられた時、彼は行ってゲリジム山の頂上に立ち、声を張り上げ彼らに叫んでいった。シェケムの者たち、私に聞け。そうすれば神はあなた方に聞いてくださろう。このゲルジム山にですね、ちょうどそういうこの舞台になるようなですね、この頂上のところにこの岩があるんですね、まあ、そこから叫ぶとですね、もうエバル山の方までこう聞こえるというですね、これシェケムはもちろんのことですね、まあ、そういうところがあるんですけれども、この響き渡ったんですね。木々が自分たちの王を立てて油を注ごうと出かけた。彼らはオリーブの木に行った。私たちの王となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人とを崇めるために使われる私の油を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。ついで木々はイチジクの木に言った。来て私たちの王となってください。しかしイチジクの木は彼らに言った。私は私の甘みと私の良い実を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。それから木々はブドウの木に言った。来て私たちの王となってください。しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人とを喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。そこで全ての木が茨に言った。来て私たちの王となってください。すると茨は木々に言った。もしあなた方が誠を持って私に油を注ぎあなた方の王とするなら来て私の陰に実を裂けよ。そうでなければ茨から火が出てレバノンの杉の木を焼き尽くそう。この例え分かりましたか？この木々というのは誰ですか？シェケムの人たちです。で、彼らがひっきりなしに自分たちに影ができるように木々に対してこの木に対してですね、王となってくださいというふうにお願いしていたんですね。でもそれぞれの木が、例えばオリーブの木というのはこのオリーブ油をですね、この天幕でも用いるわけ、祭壇である、祭司の祭服であるとかですね、いろんなところに用いる。また人のためにもオリーブの油は用いていきます。そのための木なのに、なんでこの木で そよぐためにね、覆われるためにそんなことをする必要があるのかということをまず言って、で、次に何でしたっけ、ブドウの木であるとかですね、ブドウもそうですね、ブドウのブドウ酒がありますよ、注ぎの、捧げ物がありますよね、それもする、なんでそれを差し置いてですね、そよぐためだけに行かなきゃいけないのかと。で、次に、今度はどこだ、イチジクか、イチジクもありますよね、イチジクもそうですよ、実がありますよ、良い意味があってそれを捨ておいてなんでそんなことする必要なのか、そうですよね。そして今度は茨だったんです。で、茨 OK だったんですよ。でも茨が影作ります？作らないんですよね。そして影どころか今度は火にあってすぐに乾燥したらすぐに燃え尽きてしまいますから、茨のみならずその、木々もですね、この燃えてしまうということになるわけなんですよ。なんでシェケムの人たちが王様を欲しがっているのかということをここはよく表しています。彼らは王様を求めているようで、結局は自分自身を求めていた。その あなたはとにかく王になってくれればよいのだと言いながら神に仕える器を雇おうとするんですけれども、その器が持っている役割というものを認めることなくですね、例えばオリーブの木だったらオリーブ油があるわけで、ブドウの木であったらブドウ酒があるわけであってですね、そういう役割があるのにそれを認めることなく、とにかく俺たちの影を作ってほしいと、自分たちの欲に仕えてもらえばいいということだったわけなんですよ。で続けて読むと、今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメレクを王にしたのか、あなた方はエルバールとその家族とを年頃に取り扱い彼の手柄に報いたのか、彼の父はあなた方のために戦い自分の命を懸けてあなた方をミディアン人の手から助け出したのだ。あなた方は今日私の父の家に背いて立ち上がり、その息子たち70人を一つの石の上で殺し、女奴隷の子アビメレクをあなた方の身内の者だからというのでシェケムの者たちの王として立てた。もしあなた方が今日エルバールとその家族に誠と真心を持って行動したのなら、あなた方はアビメレクを喜び、彼もまたあなた方を喜ぶがよい。そうでなかったなら、アビメレクから火が出て、シェケムとベテミロの者たちを食い尽くし、シェケムとベテミロの者たちから火が出て、アビメレクを食い尽くそう。それからヨタムは逃げ去り、ベールに行き、兄弟アビメレクを避けてそこに住んだと。解釈をしましたね。最後、この燃えるというのは、アビメレク自身も燃えるし、殺されるし、シェケムの者たちも殺されると、火で焼き尽くされるということなんですけれども、ここでのアビメレクは自称獅子です。わかりますね。自分自身が王になりたいという欲望を持っていたわけなんですね。で、聖書には一貫した大事な原則があります。自分を高める者は神はそれを低め、自分を低くする者は神はそれを高く上げる。王や指導者になるのは神がお決めになることであって、自分自身が決めることではないわけなんです。もし私たちが神の御心を待たずして自分の意思でことを行おうとするときに、必ず起こることは何か、他者を排除することです。他者を排除していきます。彼は70人の息子、自分の兄弟たちを殺しました。邪魔だったわけです。シェケムの人たちの問題は、神の立てた権威をないがしろにしたということが言えます。ギデオンの息子たちがイスラエルを治め、またシェケムも治めていて、それを不満に思っていました。で、ギデオンの統治は必ずしも完全ではない。前回学びましたよね。かなり妥協して、エルバールっていうのも、このバールっていう名前があるようにですね、この非常に異教的な名前であって、で彼はエポデを作ってですね、そこにこの、なんだ、この恋したもの、この忌まわしいことを行っている者たちが現れですね、決して彼らは完全ではなかったんですよ。じゃあその権威を排除しようということになったら、それは解決の道になるのではなく、むしろ自分の肉に仕えることになって、さらなる不満が生じるんですね。肉は決して満足させることはできません。覚えておいてください。これはダメだと思って排除したところで、じゃあ次に立てられた人を満足できるかというと、満足できないんですね。これ現実の話をします。いいですか。この牧師の人たちですね、ここの教会は違いますけれども、教団はですね、このある教会に牧師がいないからといってそこに招聘されてですね、そしてそこである意味で雇われて牧師になるわけなんです。ですね。ですか。でその時にですね、話が出てくるんです。多く牧師が変わっている教会には行きたくないっていうのが、大体牧師たちが集まると出てくる話なんですね。なんでか分かりますか。一度追い出しているところはまた 追い出しやすいんですよ。でこれは最もな理由だったら分かるんです。例えば牧師がね罪を犯した、お金の問題であるとか女性との問題であるとか、それは牧師のためにもなるし教会のためにもなります。必要なことです。でも例えば家庭を訪問してくれなかったとかです、家を訪問してくれなかったってことですよ。どこにも書いてないんですよ聖書の。それでやめさせなさいってのは何も聖書に書いてない。だからこれから見ていくとね、リーダーシップがなくなっていくんです。どんどんどんどん、このエフタのところに移るとね分かってきますから、リーダーシップが足りなくなっているという状態、それはその民が神様から立てられた権威をことごとく除外してってる、つまり霊的に非常に低い状態になっていることをよく表しているわけなんですね。だから私は日本を憂うんですよ。ローマ時代の専門家とかですねは、そのローマの時代を見なさいと、ローマの後期はねもうどんどんどんどん変わっていったと、それで潰れたんだとですね。まあそういう世界史を見なくてもですね、これ聖書を見るとリーダーがどんどん変わってるっていうのは何かって言ったら、民がその状態がおかしくなってる。自分の肉に仕えてほしい、欲に仕えてほしいということが言えるわけなんです。そして22節を見ると、そして大事な話が、ごめんなさい、この中でヨタムが言った言葉で大事なのが、あなた方はエルバールとその家族とを年頃に取り扱い、彼の手柄に報いたのかってあるんですね。権威というのはどこから来るのかを、これを知っておく必要があります。それはですね、その民のために、人々のためにどれだけその人が労苦したかです。労苦したか、どれだけ仕えてったか、どれだけ一生懸命やってったのか、そこには権威があるんですよ。だからこのシェケムの人たちがしなければいけなかったことは、たとえ不完全であっても感謝することですね。感謝すること、ありがたく思うこと。今の状態はこういう状態だけれども、けれどもギデオンのことを考えてみたら、今ミディアン人がもう頭をもたげることなくなったじゃないかと、このことをまず感謝しなければいけないですね。これがなくなってました。でこのテーマがこの12章のところまで、今日の学ぶ最後のところまで続いていきますので、ではですね続けてですね見ていきたいと思いますが、22節でアビメレクは3年間イスラエルを支配した。神はアビメレクとシェケムの者たちの間に悪霊を送ったので、シェケムの者たちはアビメレクを裏切った。そのためエルバールの70人の息子たちへの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクとアビメレクに加勢して彼の兄弟たちを殺したシェケムたちの上に臨んだ。はい、神が悪霊を送ったとありますが、これはですね言い換えるとありますよね、悪霊を送ったってね、言い換えるとですね、これは神様がご自分の守りをあえて取ってしまったって言っていいです。そっちの方が正解です。ですか、私たちが今平安でいられるというのは神様の権威に服従してるからなんです。ですか、それぞれに神様の権威が与えられています。そしてそれに服従してるんです。だからこのキリスト社のですね、この手紙の中には、この教会への手紙の中には、服従しなさいって言葉たくさん出てくるんですよ。ところが高慢になってもう何も従わないっていう話になってくるとどうなるかっていうと、神様の守りから外れていくことになるんです。私空気のように感じてるかもしれない、でもその空気みたいなのがなくなっちゃう状態が今言ってるここでの、この悪霊の働きです。そしてアビメレクは自分たちを立てた、自分を立てたこの、自分王として立てたですねシェケムの者たちから裏切られるという、すぐにですね、もうこれ当たり前の話なんですけどね、本当にシェケムの人たちがアビメレクが好きで王としたわけじゃないから、ね、で次にシェケムの者たちは山々の頂上に彼を待ち伏せる者たちを置いたので、彼らは道でそばを過ぎるすべてのものを略奪した。やがてこのことがアビメレクに告げられた。 エベデの子ガールとその身内の者たちが来てシェケムを通りかかったとき、シェケムの者たちは彼を信用した。そこで彼らは畑に出て行ってブドウを収穫して踏んだ。そして祭りをし、自分たちの神の宮に入っていって、これ神ってあのイスラエルの神じゃないですね、偶像ですよ、入っていて飲み食いし、アビメレクを罵った。その時エベデの子ガールは言った。アビメレクとは何者か、シェケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは。アビメレクはエルバールの子、ゼブルはアビメレクの役人ではないか。シェケムの父ハモルの人々に仕えなさい。なぜ我々はアビメレクに仕えなければならないのか。誰かこの民を私の手に与えてくれないものか。そうすれば私はアビメレクを追い出すのだか。そして彼はアビメレクに言った。お前たちの軍勢を増やして出てこい。わかりますか。今アビメレクに反抗しているところに、このガールという人が現れたんです。で、彼は生粋のシェケム人だったわけです。アビメレクはイスラエル人の血とそのシェケムの血の根血だったんですよ。でもガールはどっちもシェケムの人だったわけです。だからシェケムの人たちはもともとが私たちの身内だと思ってアビメレクを選んだわけなんですけれども、もっといい人が出てきたわけなんですよね。それで、このガールを、この選ぼうとしていくわけですね。で、この町の司ゼブルはエベデの子ガールの言ったことを聞いて怒りを燃やし、トルマにいるアビメレクのところに使者を送って言わせた。アビメレクはもうシェケム内に住んでません。外側に住んでますね。で、今エベデの子ガールとその身内の者たちがシェケムに来ています。今彼らは町をあなたに背かせようとしています。今あなたとあなたと共にいる民は夜のうちに立って野で待ち伏せしなさい。朝早く太陽が昇る頃町に突入しなさい。するとガールと彼と共にいる民はあなたに向かって出てくるでしょう。あなたは好機をつかんで彼らを攻撃することができます。この役人がですね、これゼブルという役人がいたわけですね。で、彼はこのガールが行おうとしていること、ガールが考えていることを聞いていたので、だからアビメレクは外に住んでたんですけど、その役人は、このゼブルという役人はシェケムの中に住んでたんです。で、これ情報が分かったわけですよ。それでこうやりなさいっていうことを、この助言をですね、アビメレクに行ったんですね。で、そこでアビメレクと彼と共にいた民は皆、夜のうちに立って4体に分かれてシェケムに向かって待ち伏せた。エベデの子ガールが出てきて町の門の入り口に立ったとき、アビメレクと彼と共にいた民は待ち伏せしていたところから立ち上がった。ガールはその民を見てゼブルに言った。あれ、山々の頂から民が降りてくる。するとゼブルは彼に言った。あなたは山々の影が人のように見えるのです。ガールはまた言った。いや、人々がこの地の一番高いところから降りてくる。また一帯がメオヌニムのカシの木の方から来る。するとゼブルは彼に言った。アビメレクとは何者か、我々が彼に仕えなければならないのかとは、と言ったあなたの口は一体どこにあるのですか。あなたが見くびったのはこの民ではありませんか。さあ今出て行って彼と戦いなさい。そこでガールはシェケムの者たちの先頭に立って出て行き、アビメレクと戦った。ガールの友人の装いをゼブルが行っていて、はい、戦いなさいよとこう言ったわけですけれども、アビメレクが彼を追ったのでガールは彼の前から逃げた。そして多くの者が刺し殺されて倒れ、町の門の入り口まで及んだ。アビメレクはアルマにとどまったが、ゼブルはガールとその身内の者たちを追い払って彼らをシェケムに住まわせなかった。ガールたちが追い出されました。そして翌日、今度は次の日ですね、民は野に出かけて行ってアビメレクに告げた。そこでアビメレクは自分の民を引き連れてそれを3体に分け野で待ち伏せた。すると民が町から出てくるのが見えたので彼らを襲って撃った。アビメレクと彼と共にいた1体は突入して町の門の入り口に立った。一方他の2体は野にいた全ての者を撃って撃ち殺した。アビメレクはその一日中町で戦い、この町を攻め取り、そのうちにいた民を殺し、町を破壊してそこに塩をまいた。もう徹底的にシェケムの町を破壊し、塩までまいて、塩まくっていうのは破壊されたということを表示してるんですけれども、シェケムの櫓の者たちは皆これを聞いてエルベリテの宮の地下室に入っていった。シェケムの櫓の者たちが皆集まったことがアビメレクに告げられたとき、アビメレクは自分と共にいた民とサルモン山に登っていった。アビメレクは手に斧を取って 木の枝を切り、これを持ち上げて自分の肩に乗せ、共にいる民に言った。私がするのを見た通りに、あなた方も急いでその通りにしなさい。それで民もまた皆めいめい枝を切ってアビメレクについて行き、それを地下室の上に置き、火をつけて地下室を焼いた。それでシェケムの櫓の人たち男女約1000人も皆死んだ。もう本当に残虐極まりないですが、このエルベリテという宮の中にいたので、まさか神様の宮を、ね、まあ、焼かないんじゃないかという期待を持ってたわけですよ、まあ、簡単に言ったらまあ神社とかね、寺とか分かんないけれども、まあ、そういうところにいたらね、やらないんじゃないかと。でも無慈悲にも行ったわけです。そしてこれがヨタムが言った通り火で燃やされたわけですよね。で次に、それからアビメレクはテベツに行き、テベツに対して陣を敷き、これを攻め取った。この町の中に一つ堅固な櫓があった。すべての男女、この町の者たちは皆そこへ逃げて立てこもり、櫓の屋根に登った。そこでアビメレクは櫓のところまで行って、これと戦い、櫓の戸に近づいてそれを火で焼こうとした。その時一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて、彼の頭蓋骨を砕いた。アビメレクは急いで道具持ちの若者に呼んでいった。お前の剣を抜いて私を殺してくれ。女が殺したのだと私のことを人が言わないように。それで、若者が彼を差し通したので彼は死んだですね。アビメレクも死にました。これ近すぎたんですね。近く行きすぎたんですよ、この櫓のね。でこれね、実はダビデが、ウリアをこの殺した時にですね、同じこの最前線まで行かせてですね、ウリアは死んじゃったんですけども、でその時にこのアビメレクの話を持ち合いにしてるんですよ、ね、なんでそんなことやったんだと。ユアブにもし、このダビデが言ったならば、ユアブはウリアが死にましたと言いなさいって言ったら、ダビデは満足するからと、まあ、そういう話が出てきて、そこでアビメレクの話が出てくる。このその櫓の近くまでですね、この行ってはいけないというのがこのアビメレクの話で有名になっていたんですね。でこの女に殺されたと、覚えてますよね、もう何度も話してますけれども、これ非常に不名誉なことなんですよ。だから自害してくれ、自害したいから殺してくれと言ったら、その道具持ちが殺したんですね。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見たとき、一人一人自分のところへ帰った。こうして神はアビメレクが彼の兄弟70人を殺して、その父に行った悪を彼に報いられた。神はシェケムの人々のすべての悪を彼らの頭上に報いられた。こうしてエルバールの子ヨタムの呪いが彼らに実現した。この呪いというのは神から来ていましたですね。でこのようにアビメレクは本物の獅子ではありません。偽物獅子が、まあ、獅子記には載ってたんですね。で次から今度はエフタが出てきますけれども、そのエフタが出てくる、エフタの前にまだ2人ぐらいこの獅子がいますけれども、このその後のですね、このアビメレクの後の話が次に出てきます。さてアビメレクの後、イスラエルを救うためにイッサカル人ドドの子プアの息子トラが立ち上がった。所沢にいそうな人ですね。彼はエフライムの山地にいるシャメルに住んだ。彼は23年間イスラエルを裁いて後死んでシャメルに葬られたと。おそらくはですね、このトラが、このアビメレクによって、まあ、ちょっとなんか混乱が起こったかと思うんですけれども、それを整理するかのようにですね、まあ、神様は獅子として立ててくださった。で次に、彼の後にギルアデ人ヤイルが立ち上がり22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗り30の町を持っていたが、それは今日までハボテ・ヤイルと呼ばれ、ギルアデの地にある。ヤイルは死んでカモンに葬られたと。次はヤイルという人が出てきて、このギルアデですね、ギルアデ。もうギルアデと言ったら皆さん分かりますね、どこにあるか。分かりますか？ここにはないけど、もう分かりますよね。ヨルダン川があって東です。視界の上野とガリラヤ湖の間ぐらいです、東側、ね、視界があって、視界がここにあって、ガリラヤ湖がここにあったら、ここが、ヨルダン川だったら、ここです。わかりますか、ね、ギルアデですよ。でこのヤイルが興味深いですね、30人の息子いると。 と同時に30頭のロバに乗ってたと。このロバに乗ってるというのは、ね、この王様みたいなもんですよ。統治してるみたいなもんですね。1人が1頭乗ってるわけです。それ30の町をそれぞれに治めさせてたわけです、まあ、いわゆる王様みたいに、ね、この後継者を作って。だからどんどん後も出てきますけれども、この王様っぽく獅子が動いていくというですね、流れが出てきますですか。またイスラエル人は主の目の前には重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て主に仕えなかった。
どうですか。
今まではバール、アシュタロテ、またはアシェルというカナン人の神様を拝んでたんです、仕えてたんですよ。けれどもそれでは飽き足らずに、その周りにいる神々、アラム人の神々、シドンの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々にまで手を伸ばした。つまり自分たちの欲望がとどまることを知らなかったということがここから言えるわけなんです。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。それで彼らはその年イスラエル人を打ち砕き苦しめた。彼らはヨルダン川の向こう側のギルアデにあるエモン人の地にいたイスラエル人を皆18年の間苦しめた。アモン人がヨルダン川を渡ってユダ、ベニヤミンおよびエフライムの家と戦った時、イスラエルは非常な苦境に立った、南西からはペリシテ人が来ましたが、そのペリシテ人については13章以降のサムソンの時代で出てきますけれども、ここでは特に東北から来るアモン人に注目しているわけです。ですね、ここにギルアデがあると言いましたけど、アモン人はここに住んでます。ですか、ね、これにこの注目をしているわけなんですけれども、このアモン人がギルアデを攻めただけではなく、内陸にまで入っていったわけなんですね。で次10節、その時イスラエル人は主に叫んでいった。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシテ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマレク、マオン人があなた方を虐げたが、あなた方が私に叫んだ時、私はあなた方を彼らの手から救った。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない。行け、そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難の時には彼らが救うが良いと。見限りを神様が初めておられますけれども、彼らは主に叫んだんですが、重要なことが欠けていた。それは神様が言われています。主がしてくださったことを感謝してないということです。救い出してくださったことを感謝してないということです。苦しみの時には抜け出したい一心で主に叫ぶんですけれども、主が彼らを周囲の敵から救い出してくださったということを思い出さなかった。その恵みを当たり前に思っていたわけなんです。先ほど出てきた2人の獅子がいました。トラとヤ、なんだっけ、ヤエルですね。出てきてその時におそらくある一定の繁栄がもたらされたんだと思うんですよ。でこのようにして神様が救ってくださったということを考えることなくして、その神様が与えられた恵みだけを見ていて、感謝の心がなくなった時にどうなるかというと、私たちは偶像礼拝をするようになるんだということです。つまり富が一番になってくる、快楽が一番になってくるですね。感謝ってすごい大事ですね。ものすごい大事です。これを忘れた時に私たちは目の前にあるものをつかみ取ろうとし、罪の中に陥ってしまうわけですね。そして大事なのは、その今までのこの神々に仕えたと言っているその民族によって彼らは苦しめられてるんだというところも大事ですね。自分はそれを楽しんでると思ってる、自分がそれをエンジョイし支配してると思ってるんですけれども、逆が真理なんです。その後にすぐにそれが自分を責めてくる、それが自分を支配してくる、がんじがらめにしていくんですよ。もう自分がコントロールできてないんです、ね、 そして主はその神々に叫べばいいじゃないかって言うんですよ。そうですよね、いつもはそれをに仕えてるんですから。でも困った時の神頼みっていう神はいないんですよね。いないんですよ。その瞬間楽しみを偶像を与えても、本当に必要な助けが必要な時には助けにならないんです。で次に、するとイスラエル人は主に言った。私たちは罪を犯しました。あなたが良いと思われることを何でも私たちにしてください。ただどうか今日私たちを救い出してください。彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。なんかここに神様の、なんていうのかな、習いましたよね、神様の名前の名前はどういう名前を持っているかしたら、 主は情け深い神、怒るに襲う、恵み深い、それが千代にまで及ぶと。神様はこのようにして何とか悔い改めようとしている人たちに対して忍びなくなった。詩編の78編の38節に、しかし憐れみ深い神は彼の咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神様って損する神ですね。また失敗するんですよ。でもその悔い改めようとしている民を見て、神様は何とかしようと思われました。でこのアモン人から救われるためにギルアデ人の中から獅子を神が起こされます。この頃アモン人が呼び集められギルアデに陣を敷いた。一方イスラエル人も集まってミツパに陣を敷いた。ギルアデの民やその首長たちは互いに言った。アモン人と戦いを始める者は誰か。その者がギルアデの全ての住民の頭となるのだ。住民の中にこの頭となる人がいなかった。戦いのリーダーになるような人がいなかった。で先ほど申し上げたように、このリーダーがいない状態というのはその人たちの霊的な低さ。神様は必ずですね、霊的に復興しようとする民に対してリーダーを起こしてくださいます。でそれがですね、四世紀の終わってですね、第一サムエル記に入ったらサムエルがですね、この現れてきますけれども、ですか。で次に11章に入りましょう。さてギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルアデであった。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。その妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから、私たちの父の家を受け継いではいけない。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて彼と一緒に出歩いた。なんかアビメレクと少し似てますね。妻の息子ではなくて、この遊女の息子だった子だったと。でエフタの場合はギデオンの場合は一緒に暮らしてたわけですよ。受け入れられたわけですね、アビメレクは。でもエフタの場合はこの追い出されてたんですよね。それからしばらく経ってアモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきたとき、ギルアデの長老たちはトブの地からエフタを連れて来ようと出かけていき、エフタに言った。来て私たちの首領になってください。そしてアモン人と戦いましょう。エフタはギルアデの長老たちに言った。あなた方は私を憎んで私の父の家から追い出したではありませんか。あなた方が苦しみにあったからといって今なぜ私のところにやってくるのですか。するとギルアデの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。あなたが私たちと一緒に行きアモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギルアデの住民全体の頭になるのです。エフタはギルアデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったなら、私はあなた方の頭になりましょう。ギルアデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。エフタがギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし首領としたとき、エフタは自分が言ったことを皆ミツパで主の前に告げたと。エフタとアビメレクの違い大きく出ています。エフタは確かに頭になることを受け入れましたけれども、彼は長老たちが言ったことを聞いて 祈って、そして頭が必要だということを知って、ではその責任を受け持ちますと。なんでこういうふうに言えるかって言ったらね、ヘブル書のね11章にね、エフタって信仰の人として出てくるんですよ。ですからエフタが、先ほど話したアビメレクの時に話したですね、この自分を引き上げる者は低くされ、自分を低くする者は引き上げられる、これ後者の方ですね。で、兄弟たちによって退けられたという傷も負っているにもかかわらず、ではやってみましょうと彼は主に命じられることを行っていきます。それからエフタはアモン人の王に使者を送っていった。あなたは私とどう関わりがあって、私のところに攻めてきてこの国と戦おうとするのか。偉いと思いません？エフタすぐ戦いに行かないんですよ。彼はですね、勇士だって書いてありましたけれども、本当に勇士ですね。その仲間を殺したくない、またモーセの律法もちゃんと知ってる人です。モーセはこう言いました、町を攻略しようとあなたがその町に近づいたときはまず降伏を進めなさい。戦っちゃダメなんですよ、やみこもに。相手が和解するのであれば和解したいと言ってくるんであればですね、でまずだから外交手段に今出てるわけですね、出るわけです。そこでエフタは再びアモン人の王に使者を送って、彼にエフタはこう言うと言わせた。イスラエル人はモアブの地も、あ、ごめんなさい、ちょっと飛ばしたかな、13節ですね、すいません。するとアモン人の王はエフタの使者たちに答えた。イスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボク川、それにヨルダン川に至るまでの私の国を取ったからだ。だから今これらの地を穏やかに返してくれ。はい、ちょっと今ねこのペンがないんでね書けないんですが、これが視界ですよね。こう視界があって、でアルノン川はここを流れてるわけです。視界の真ん中に入っていきます。あります？お、それって大丈夫ですか？ホワイトボードも、すげえ、しかも水色、視界の水の色に似てますね。やめときましょう、カシャカシャやんなきゃダメだ。
あ、
いいです、いいです、ね、でこれアルノン川がこう入ってるわけ。そしてアルノン川からヤボク川ってありますね。ヤボク川っていうのはこの間にあのここがガリラヤ湖だから、このヨルダン川があるこの真ん中あたりに入っていくこの川があるわけですよ。でこのアルノン川からヤボク川というところが覚えてますか？エモリ人が住んでた、そこをイスラエルが取ったわけです。そして占領してルベン部族とガド族とマナセの半部族の中に入っていくようになるわけなんですよ。でね、あなたたちが取ったって言ってるんですね、アモン人が言ってますよね。ではどうでしょうか。次エフタの言葉を聞きましょう。そこでエフタは再びアモン人の王に使者たちを送って、彼にエフタはこう言うと言わせた。イスラエルはモアブの地もアモン人の地も取らなかった。イスラエルはエジプトから登ってきたとき、アラノを通って足の海まで行き、それからカデシュに行った。そこでイスラエルはエドムの王に使者たちを送っていった。どうぞあなたの国を通らせてくださいと。ところがエドムの王は聞き入れなかった。イスラエルはモアブの王にも使者を送ったが、彼も好まなかった。それでイスラエルはカデシュにとどまった。それから彼らはアラノを行き、エドムの地とモアブの地を回って、モアブの地の東に来てアルノン川の向こう側に宿営した。しかしモアブの領土には入らなかった。アルノンはモアブの領土だったから。そこでイスラエルはヘシボンの王でエモリ人の王シホンに使者たちを送って彼に言った。どうぞあなたの国を通らせて私の目的地に行かせてください。シホンはイスラエルを信用せず、その領土を通らせなかったばかりか、シホンは民を皆集めてヤハツに陣を敷き、イスラエルと戦った。しかしイスラエルの神主がシホンとその全ての民をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃った。そうこうしてイスラエルはその地方に住んでいたエモリ人の全地を占領した。こうして彼らはアルノン川からヤボク川までと、アラノからヨルダン川までのエモリ人の全領土を占領した。 いかがですか、ここ民数記の後半部分学ばれた方は、または新明記にも繰り返されてましたが、そのままですね、この歴史説明がエドムの地を通過し、モアブの地も通過し、モアブをと戦うことをしなかった、アルノン川までそうだったわけです。で、今度はエモリ人がシホンがいたわけで、ヘシュボンの王がですね、そしてそこも通過させてくれと言ったらダメだと、ダメって言っただけではなくて戦争を仕掛けてきたわけです。それで戦争したわけです。そして彼ら負けたんですよ、そのエモリ人の方が。そして彼らが占領したわけなんです。だからアモン人から取ったんじゃないんですよ、わかりますか、エモリ人から取ったんですよですね。さっきの話ですよね、ここはアルノン川からヤボク川まで、これエモリ人の地で、ここでバシャンがいましたよね、あのゴラン高原で、こっちも取ったからずっとマナセ部族もここにいるわけで、半部族もいるわけですよね。で、興味深いんですが、イスラエル旅行行く方も行かない方もですね、近現代のイスラエルでも同じことが起こってるんです。パレスチナ人って皆さんご存知ですか？なんかたくさん聞くんだけど、聞きますよね。で、その話だけ聞いてると、イスラエル人が突然やってきて、先住民のパレスチナ人を、何千年も住んでるパレスチナ人を追い出したという話なんですよね。アラブ人なんですよ。パレスチナ人って言ったら、昔はイスラエルが建国する前まではユダヤ人のことを指しましたわけわかんなくなりますよね。そしてイスラエルが今領土を持ってますけれども、イスラエルはもともとその分割案って言って、その今のイスラエルの中の、そのガザ地区と西岸を除いたところよりもっと小さなところがユダヤ人の地だと言われて、仕方がない、受け入れようと国連の決議を受け入れたけれども、アラブ側が受け入れなかったんです。イスラエルが建国した時、その受け入れたこの小さなところに向かって、周りの国が5カ国以上がですね、攻めてきたんです。攻めたら勝っちゃったんです、イスラエルが。だから領土が多くなったんです。1967年にはエジプトとヨルダンとシリアが頭にきて、その取られた地を回復するばかりか、全部を取ろうとしたんです。全部を取ろうとしたら、たった6日間で領土が4倍になっちゃったんです。似てますね。で、私たちの土地を取ったって言ってるんですけれども、ちょっと待ってよという話になるんですよ。昔も今も変わらない領土問題ですね。で、次に見てください、23節。今イスラエルの神主はご自分の民イスラエルの前からエモリ人を追い払われた。それをあなたが占領しようとしている。あなた方はあなたの神ケモシュがあなたに占領させようとする地を占領しないのか。私たちは私たちの神主が私たちの前から追い払ってくださる土地をみんな占領するのだと。これ面白いです。昔は神様が土地を与えると、まあ、今もイスラム教はね、アッラーが土地を与えるっていうのを信じてるわけです。ですか？で、ケモシュが与えてないんだったら与えてないじゃないのって、このアモン人、あのモアブ人の神様なんだけどね、だけどアモン人も拝んでたんですが、イスラエルの神様が与えたんだから、ここを占領したんだと言ってるわけですね。今あなたはモアブの王チポルの子バラクよりも勝っているのか。バラクはイスラエルと争ったことがあるのか。彼らと戦ったことがあるのか。モアブのバラクでさえが戦わず、バラムというまじない師を雇ったわけなんですけども、なんであなたたちは戦っていくんですかと。26節。イスラエルがヘシュボンとそれに属する村落、アロエルとそれに属する村落、アルノン川の、川岸のすべての町々に300年間住んでいたのに、なぜあなた方はその期間中にそれを取り戻さなかったのか。私はあなたに罪を犯してはいないのに、あなたは私に戦いを挑んで私に害を加えようとしている。審判者である主が今日イスラエルとアモン人の間を裁いてくださるように。アモン人の王はエフタが彼に送った言葉を聞き入れなかったと。300年住んでた、なんでその間ずっと言わなかったのですね。そして大事なのは、主が裁いてくださるように。だからエフタは戦う、それでも戦わない、主が裁かれるようにって言った。でもアモン人が聞き入れなかったんですね。で、戦いが始まります。 主の霊がエフタの上に下ったとき、彼はギルアデとマナセを通り、ついでギルアデのミツパを通って、ギルアデのミツパからアモン人のところへ進んでいった。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくる。そのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。ですね。ミツパにおいても主の前で、話しました。私は頭になりますと。でここではですね、戦いが終わったらですね、このあなたのものにあなた全焼の生贄と捧げますと。でこれが悲劇になるんですね。こうしてエフタはアモン人のところに進んでいき、彼らと戦った。主は彼らをエフタの手に渡された。ついでエフタはアロエルからミニテに至るまでの20の町を、またアベルケラミムに至るまでを非常に激しく打った。こうしてアモン人はイスラエルに屈服した。エフタがミツパの自分の家に来た時、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は独り子であって、エフタには彼女の他に男の子も女の子もなかった。エフタは彼女を見るや自分の着物を引き裂いていった。ああ、娘よ、あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。すると娘は父に言った。お父様、あなたは主に対して口を開かれたのです。お口に出された通りのことを私にしてください。主があなたのためにあなたの敵アモン人に復讐なさったのですから。そして父に言った。このことを私にさせてください。私に2ヶ月のご猶予をください。私は山々をさまよい歩き、私が処女であることを私の友達と泣き悲しみたいのです。エフタは行きなさいと言って娘を2ヶ月の間出してやったので、彼女は友達と一緒に行き、山々の上で自分の処女であることを泣き悲しんだ。2ヶ月の終わりに娘は父のところに帰ってきたので、父は誓った誓願通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。こうしてイスラエルでは毎年イスラエルの娘たちは出て行って、年に4日間ギルアデ人エフタの娘のために嘆きの歌うことがしきたりとなったということですけれども、いかがですか。ここの箇所ですね、皆さん聖書通読してますか、自分でこうね読んでってますかね。読んでいくとですね、ここも私クリスチャンになってしばらくしてから聖書読んでね、なんだこれっていう困惑。ちょっと待ってよ、まずなんであんな早まった誓願立てたのと、わけわからん誓願立てたのと。そしていくら誓願立てたからといって娘を全焼の生贄にする。でもですね、ここでね、実はね、仲介所でも意見分かれてるんですよ。真っ二つに分かれてます。いや、全焼の生贄ではなく、彼女を神殿というか死の幕屋で使える、一生涯使える娘にしたっていう解釈があるんですね。そしたらもう子供もできない、男の人知ることなくですね、ずっといると。でもね、どうしても私ね、納得いかないんですよ。なんでそんだけ嘆くのって。そしてもう一つは四式のテーマになります。これからが僕が話すのが、なんで私がこれは文字通り全焼の生贄になってしまったのかということを私が考えているその話をしますけれども、主を愛しているものであっても恐ろしいことしてしまうんですよ。聖書の中でもそうですし、実際の教会史の中でもそうでした。聖書の中でロトを思い出してください。ロト、ソドムの町に住んでいたロトを思い出してくださいですか。彼は主を愛している人として書かれています。第二ペトロにはそう書いてあります。自分のこの義の心がその外で行われているこの不法を見聞きして、この苦しんでいて悩まされていたって書いてあるんです。でも2人の御使いがやってきて、その旅人がやってきて泊まって、そして町中からソドムの男たちがやって、あいつらを知りてえとこう言って、そしてロトは妥協案を出した。私の家にはまだ男を知らない2人の娘がいるから、なぶり物にしてくださいって。考えられないですね、今では。でも女も女の方で救い出されたのに、子孫がいないということで父親と寝て それでアモンとモアブが生まれたわけなんですよ。まあ、そっちの娘の方は置いといて、神を愛しているロトがそういうあまりにもへんてこなことを行ったという記録が残っています。だから私たちがキリスト教会史の中で本当に主を愛していると思われる人がなんでこんなことやったのっていうのは出てくるんですね。例えばルターですね。マルチン・ルター、プロテスタントの始まりですよ。彼はユダヤ人に対してものすごいもう憎悪に満ちたですね手紙を書いています。伝道したら全然信じてくれなかったんですよ。見捨てられた民であると、まあ、もっとすごい言葉使ってますけどね。で彼はでもこれをね話した人はですね、アウシュシュイツかどっかで話したね、ジョエル・ローゼンバーグというユダヤ人だけどクリスチャンの人が話したんですね。で彼はこう言いました。ルターは天国にいます、ただ知らなかったんです。このエフタの話に戻りますが、エフタはアモン人に虐げられてたんです。しばらくなあのこのギルアデにいましたからですか。でアモン人が先ほど言ったようにモアブ人と同じようにケモシを拝んでたんです。ケモシというのがこの人身犠牲です。で列王記の第二に王様がモアブの王様が自分の長男を生贄として捧げる場面が出てきます。行われたんです。それ普通に行われていた。エフタはイスラエルの歴史を正確に説明しました。律法もよく知っていたんですけれども、人間を捧げることについての律法は律法ではもう絶対にしてはいけないと。それについては無知だったんですね。シェケルという貨幣であがなうこともできること、またウイゴだったらばですね、羊を代わりに捧げることもですねできた。でも周囲の慣習の影響を受けて捧げてしまった。で娘も娘で自分に男の子が与えられていない、つまり後継ぎを作っていないということを嘆いていますけれども、お父さんその通りのことをしてくださいとか言ってるわけですよ。まあ、彼女も影響を受けてるわけです。ここから何を学び取るべきか、パウロがユダヤ教徒についてこう言ってます。ローマの10章の2節と3節で、私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。熱心だけど神の知識が足りなかった。彼らは自分の義を立てようとしてたけども、神の義というのは信仰によって与えられるんだというのを知らなかった。だからイエス様が、この16章のヨハネの16章の2節で、事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているんだと思う時が来ます。それユダヤ教徒の人が熱心であればあるほどキリスト者を迫害し殺してったんですよ。パウロがその最初にいた人なんです。神についての知識ってすっごく大事です。これが成熟を表します。これね、単なる頭の知識の話をしてるんじゃないですね。その霊的な知識です。そしてオールラウンドな知識です。ですか？バランスって言ってもいいです。それを持っているからこそ慎み深さが出てきます。あ、これはどうなのかなという節制っていうんですか、その、あの自制っていうんですか、そういうものが出てきますけれど、これがこのエフタは勢い余って熱心なあまり見失ってしまった点だったんですね。でもう一つですね、こういう良くない意味での熱心さ、熱心というのはいいことですよ。御霊によってね、熱心に使いなさいって書いてありますよ、聖書に。あの熱心じゃない、あの熱心になっちゃいけないって話してるんじゃないですね。けれどもこういう熱心を止めるにはどうすればいいのか、もう一つはローマの12章の3節でこう書いてあります。私たちは自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。恵みですね、恵み。 神の恵みがあるところに信仰の計りに応じてこの賜物があるんだよ。つまり私たちが神様の恵みによって行われていて、自分が何かやってるっていうことは何一つないんだと、全部神から来ていて、そして今神様の恵みによってここに周りの仲間もいるし、今自分がしてることもできてるしですね。で、何かをじゃあもっとやっていかなきゃいけないとか、もっとそれ以上に付け足していこうとか、そういう時にですね、今のことが起こる。エフタはそうでしたね。アモン人、神様与えてくださいますよ、けれどもそれ以上のことをですねやろうとしちゃったということなんですね。で、この12章入ります。短いですですか。エフライム人が集まってサフォンへ進んだ時、彼らはエフタに言った。なぜあなたはあなたと共に行くように私たちに呼びかけずに進んで行ってアモン人と戦ったのか。私たちはあなたの家をあなたもろとも火で焼き払う。そこでエフタは彼らに言った。かつて私と私の民とがアモン人を激しく争った時、私はあなた方を呼び集めたが、あなた方は私を彼らの手から救ってくれなかった。あなた方が私を救ってくれないことが分かったので、私は自分の命を懸けてアモン人のところへ進んでいった。その時主は彼らを私の手に渡された。なぜあなた方は今日私のところに登ってきて私と戦おうとするのか。覚えてますか。ギデオンとの戦いの時に、ここヨルダン川とするとエフライムってここですよね。でイスラエルの中ではそのユダに続いてですね、最も豊かで強い部族なわけなんですけど、ここでエフライムにギデオンが、何ですか、応援頼んだんですよね。応援、自分はもうヨルダン川越えてミディアン人を追ってったんだけど、こっちにもたくさんミディアン人いたんですよ。それでエフライムに頼んで、エフライムが彼らがこっちヨルダンに行く前までにこうやっつけたわけですね。で、2人の主張かな、名前を付けてオレブとなんだかっていう人ね、首持って行ったんですよ。でギデオンのところに行って、なんで私に声かけなかったんだ私たちにと激しく怒ったって書いてます。そこで私たち学んだのは分派主義ですね。分派主義、なんで私に言わなかったのか、どうでもいいじゃない、神様が仕事されてる時に誰が立ち上がってやったって、誰の所有なんですか。神の所有ですよ、勝利は。だけどもエフライムがそうだった時に、ギデオンは柔らかに答えて、彼自分を低くしてですね、あんなのがもっともっとすごいことやったんですよと言ったから怒りが和らいだって言ってんだけど、今どうですか、状況はもっと悪くなってます。エフタのことを、まだギデオンは良かった、エフタのことはもうなんていうのかな、見下しまくってます。ものすごいこの遊女の子っていうか、そしてギルアデを、ギルアデがこれヨルダン川から向こう側にあるっていうことで、ものすごい見下してます。覚えてますか、ヨシュア記の時にここに祭壇作ったって言ったじゃないですか、こっち側の人たちが、そう、あなたたちはイスラエルのものじゃないとかなんだかって言ってですね、もう怒ってるんですよ、すでにこの時点で。そういうスピリットっていうかな、精神はね、始まってるんですよ。でそこでもう殺すという脅迫までしてるんですね。非常に高慢です。でエフタは反論しています。で彼ストレートな人ですね。僕結構好きですけど、このエフタって非常にストレートです。私が援軍を頼んだ時に全然助けてくれなかったじゃないかと。で自分が神戦って、それでだから仕方がないから自分で戦ってくる、神様が与えてくださったんだよと、このアモン人もね、与えてくださった。エフライムがもし援軍頼んだ時に来ていつも仕えてる人だったら、それは言ってもちょっと怒ってもまあいいでしょうとなりますよ。こことっても大事です。いいですか。エフライムのように何にもしてないのに威張り散らしちゃいけないってことですよ。簡単に言ったら権威、さっきも言いました、権威というのはどこから来てますか。使えるところから来てます。人にロークしている、ロークして本当に人に尽くしている、その神に尽くしている、神に仕えているですね、そこから出てくるものです。要求ばっかりして仕えてないんですよ全然、という問題がここで起こっているわけですね。で4節で、そしてエフタはギルアデの人々を皆集めてエフライムと戦った。ギルアデの人々はエフライムを打ち破った。 これはエフライムがギルアデ人よ、あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者 と言ったからである。すごいもう差別用語ですね。こういうふうに見下してますけど、事実でもありませんですか。彼らはガテ族かルベン族か、あるいはマナセの半部族か、このヨルダン川の東の方にモーセが割り当て地を与えてるんですよ。逃げた逃亡者じゃないんですよ。でギルアデ人はさらにエフライムに面するヨルダン川の渡し場を攻め取った。エフライムの逃亡者が渡らせてくれという時、ギルアデの人々はその者に、あなたはエフライム人かと尋ね、その者がそうではないと答えると、その者にシボレテと言えと言い、その者がシボレテ、なんか東国人みたいだなと言って正しく発音できないと、その者を捕まえてヨルダン川の渡し場で殺した。その時4万2千人のエフライム人が倒れた。こうしてエフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んでギルアデの町に葬られた。はい、残念ですね。今の話がイスラエルの敵だったらいいです。今まで見てきましたよね、モアブ人倒した、渡し場で倒したとかって。今何ですか、エフライム人死んじゃったんです。エフライム人で、このあと、次の次から、四世紀の最後にもっと大きい内乱が起こります。もっと大きい人数が死にます。霊的なレベルの低さ、霊的に沈滞していることがよくわかります。さっき学びましたよね、霊的に状態が悪いと頭が出てこない、霊的に状態が悪いと何ですか、仲間割れです。仲間割れです。これが起こってます。で、今のしぼれて分かりましたね。あの鉛を言わせてですね、これ発音できないの言葉ってあるじゃないですか。あの今こう録音してるんですけれども、まあ、ちょっと韓国人の方々お許しくださいですね。できないこう何があるかな、 R と L がちゃんとできない、まあ、でもいいでしょう、韓国の方でもね。ジーザス、これをですね言わせるとジージャシュなんです。理由は Z の発音がないんです。 Z の発音がですね、という似たようなことね。ただ東北人にシシって言ってもセセ、寿司と言ってもセセとなってしまうのと同じような、そういうことをさせてですね、そしてこのエフライム人だと、こうそうじゃないものの区別をしたんですね。で、次に最後ですね、シシが出てきます。彼の後にベツレヘムの出のイブさんがイスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいた。また彼は30人の娘を自分の氏族以外の者に嫁がせ、自分の息子たちのためによそから30人の娘たちを取った。彼は7年間イスラエルを裁いた。イブちゃんは死んでベツレヘムに葬られた。イブちゃんですね、さっきと同じようにたくさんの息子と娘がいて、他の氏族との婚姻を推進していたということは、自分の統治範囲を広げていく、まあ、やはり王的な、王のような動きをしています。で、彼の後にゼブルン人エロンがイスラエルを裁いた。彼は10年間イスラエルを裁いた。ゼブルン人エロンは死んでゼブルンの地アヨロンに葬られた。彼の後にピルアトン人ヒレルの子アブドンがイスラエルを裁いた。彼は40人の息子と30人の孫がいて70頭のロバに乗っていた。彼は8年間イスラエルを裁いた。ピルアトン人ヒレルの子アブドンは死んでアマレク人の山地にあるエフライムの地のピルアトンに葬られたと。ということで、イブちゃんの後がエロン、エロンの後がアブトンと。で、このアブトンも同じように息子と孫がいて、孫にも一頭ずつロバがあてがわれていた。これもやはり王のような動きがあって、そして四世紀の終わりが、王がいないために自分たちが命正しいことを行っていたって書いてあるんですね。そして第一サムエル記に入って、私たちは王様が欲しいんですって話になってくるんですよですね。だからどんどんどんどん、なんていうのかな、獅子の中でも純粋な預言者的な働きではなく王様的な働きになってくるんですね。人間的になっていくっていうか、予的になっていってるっていうかですね。何が必要でしょうね。もうこれはリバイバル、復興、霊的な精霊様による上からの この流れがなければですねできない。そしてあと上乾きが必要です。上乾き、もうずっと先に入りますけど、解決方法何かって言ったら、イスラエルはですね、最後は、この主を主体求めていったっていう言葉があるんですね。方法論じゃないんですよ。こうすればなんかうまくいくとかそういうことじゃなくて、主体求めていった。その時にサムエルが導いて、彼らが本当に偶像を捨ててですね、ペリシテ人がやってくる時に武器を持って戦うというよりも祈ったんですね。そしたらペリシテ人の方にこの、混乱が起こりまして、勝利することができたわけですね。こういうリバイバルが必要になってきます。で、私たちの教会でもですね、何かということよりもですね、この神様からの上からの霊の注ぎをですね、このいただきたいと願っております。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当にあなたが、この獅子を通して、たくさんの教訓を与えてくださり、ありがとうございます。アビメレクをはじめとし、その他のこのエフタもはじめとし、天のお父様、たくさんの教訓をいただけたこと、そして天のお父様、表面的な、この神様っていうふうに叫んでいるだけでもいけないんだということも、分かりました。ありがとうございます。お父様、どうか私たち今、このお祈りします。主よ、どうか上からの力をお与えくださいますように、私たちが口だけではなく心からそれを願うように、私たちをさらにさらに低くさせてくださいますように。あなた言われました、泣きなさい、そうすれば主が高く上げてくださる。神様、あなたの憐れみを待ち望みます。お願いいたします。ここにいる兄弟姉妹に、この1週間の間に、そのあなたの力ある働きを見させてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。